今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目は2ピースロックバンド豆腐メンタルのギターボーカルほかがお送りします。ということで、こんばんは。みんな元気かな、元気にしてたのかな気になる。さあ始まりましたよ、第2回目。皆さん1回目はちゃんとチェックしてくださいました？私がどういう人かっていうのはもう伝わってますね。というわけでもう自由に喋りますから。さて、もうクリスマスが近づいてるじゃんってね、あと2ヶ月クリスマス、だって私今日ここに来るまでにクリスマスの歌聞いてきちゃったもんね。楽しいな、ジングルベルしちゃうのかな。え、みんなはどんな気分でクリスマスを迎えるんだろう何が言いたかったんだっけ。そう、今日も何も考えてないの、本当に楽しいなって思って電車に乗ってきたから。でも今日はたくさん喋りたいことあるから、もうみんなをもう嵐に巻き込んじゃいたいなって思ってます。もうね、言いたいことね、さっき数えたら10個あったの。10個がね、10個で最低でも1つのネタで5分はかかるなって思って。ってことはどういうこと？ 10×5 がいっぱいってことで、今夜もお送りします。それでは皆さん、楽しく一緒にお話ししましょうね。よろしくお願いします。それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めまして、こんばんは。インディーズナイト第4週目、2ピースロックバンド、豆腐メンタルのギターボーカル、ほかです。ということで、早速いっちゃいましょう。ほかの、ほかほかトーク！イエーイ！私の1ヶ月の振り返り、リスナーの皆様からいただいたお便りや募集のテーマを読んでいくコーナーですが、毎回この、ここのコーナーで、ここのコーナーがですね、もうフリートークになってますので、私がいかに爆発できるかっていう、一番楽しみにしてるところなんですね。で、はい。今日はもう言いたいことがたくさんあるんです。さあ、何から話そうかな？今日はすごい、もうすべての話題がホカホカしますよ。というわけで、じゃあ、本当に、時間ないからもうパッパッパッと行くね。パッパッパッと行くんだけど、ごめん。急にタメ語になっちゃった。びっくりしたかな？みんな。そうね。前回言った通り、私のラジオはお友達ラジオなので、完全にタメ語で話します。タメ語キャラとかそういうのではなく、ただ単純に仲良くしたいのでタメ語というだけです。というわけで、こないだ、お酒の話をしたじゃないですか。うん。ね、チェックしてないよっていう人はチェックして。そう、お酒の話をしたの前回。私、酒豪だから。で、その、前回、ピーチウーロン、にハマっちゃったんだよねっていう話をしたんですね。そう、ピーチウーロンってすっごい美味しいじゃんと思って、でっていう話をしたんですけど、なんかあんまりなんか、なんだろう、なんか居酒屋 そんでね、この何回か行ったんです。行ったのね、この何回か、ここ最近だけど、なんかピーチウーロンっていうのが書いてないところもあったんです。で、あれ、ピーチウーロンって結構人気な、その普通のな定番なお酒なんじゃないかなって思ってて、で、そのメニュー表になかったから、ピーチウーロンってありますかって言ったら、あ、それではあの、もうあれですか、ピーチのリキュールですかみたいな感じでいろいろ作ってくれたんですけど、あの、私初めて知った事実がありまして、ピーチウーロンって別名レゲエパンチっていうんですね。えと思って、で、え、レゲエパンチ可愛くなくないって。だって、え、ピーチウーロンってすっごい響き可愛いのに、それをピーチウーロンくださいじゃなくて、レゲエパンチくださいだと、え、もうめっちゃやばいやつじゃんと思って。しかも最近のギャルたちはピーチウーロン、あ、そのレゲエパンチのことをレゲパンって言うんだって。ねえ、それってやばくない？何それ、新しい流行語大賞じゃんと思って。で、恥ずかしいよ、そんなさ、居酒屋でさ、ピーチウーロンくださいの方が絶対なんかあれ普通やん。なのにさ、レゲパンくださいとか言ったらさ、もうただのパリピじゃんと思って、恥ずかしい。もうちょっと名前、ね、レゲパンチってちょっと怖いよ。だってパンチって名前つけない方がいいと思う。パンチっていうほどのパンチないもん。だからそのピーチウーロンの名前をなぜレゲパンチにしようと思ったのかっていう人が、もしこれ聞いてたら、あの、教えてください、なぜレゲエパンチにしたのか。はい、というわけで ね、これが第1個で、これだいぶ省略したけどね、もっと気になることいっぱいあるけど、だいぶ省略したから、これがまず1個ね。で、もう1個ね、私夢があるの。 My dream I have a dream ね。で、何がって思うでしょ。で、きっとこの流れだとさ、なんかきっといい歌を歌いたいとか、なんか人の役に立ち、まあ、人の役に立ちたいのは あるよ。でも、きっと人の役に立ちたいとか、もう誰もう、なんか人を幸せにしたいみたいな、すごいいいこと言うかと思うじゃん、みんな。で、ね、言うよ、じゃあ私のが何をやりたいかというと、私ね、カーナビを作りたいの。はいって、な、今どういう意味って思ったそこのあなた、ちゃんと説明してあげる。あのね、私、私みたいなカーナビがあったら絶対楽しいなって思う自信があるんです。なぜなら、助手席がまず大好きなのね、そもそも。で、助手席でね、まず絶対に寝ないし、永遠に一人で喋れるんですよ。相手されなくても。で、相手されなかったら歌い出すし、踊り出すし。それで、え、私みたいなカーナビやったら絶対楽しくないと思って。でね、なんだけど、そう、この大問題がね、私、右と左が分かんないの。ね、もうどんどん意味分かんなくなってくるでしょ？ね、右と左の、が、すごい苦手なの。どっちが右って言われた時に、パッて出てこないの。だから、ちゃんと考えないと、右か左か分かんないんだけど、だけど、カーナビを作りたいの。だから、私が、でね、結構それをいろんな友達に提案してたんです、ここ最近。私、カーナビ作りたくてって言って。本当に、カーナビ会社の人に、もう、なんか手伝ってほしいくらいって言って。ただ、道案内はできないの。って。もう、でね、その子の時点でみんな、え、どういうことってなるじゃん。だって、右と左はわかんないの。右と左もわかんないし、何その、どっちに曲がるとかさ、どっちに曲がったら何があるとかわかんないよ、そんなの。とか、ガソリンスタンドがどこの位置にあるべきとか、そういうのも知らない。だけど、なんていうの？目的、例えばさ、じゃあ、私がカーナビになったとするじゃん。じゃあ、やってみるね、一回カーナビ。すっごい面白いんだけどさ、川崎ジャンクションが、87キロの渋滞です。とかね。とかさ、あとさ、ここを右で、ここを、この信号を左折です。うっとぴょーん間違えたーとか言ったらさ、絶対楽しいと思うの。でも、これに関しては、怒らないでほしい。お間違えたとしても。それを、許容していただきたい。その、カーナビっていう 名称ではあるけど、たどり着きたい場所にたどり着くかはわからない。でも絶対楽しいと思うの。栗村さんから事故になるよと言われました。違うの、事故になる。でもさ、事故になったらそれはそれで、あの、慰めることもできる。あの、責任は取れない。でも、事故なの？大丈夫、落ち着いて落ち着いてって言うのはできる。110番110番って119番どっちどっちって、事件ですか事故ですかっていうのはできるから、すごい安心して事故を起こせると思うから。本当にカーナビをもしね、一緒に作ってもいいですよっていう会社の方がいたら、ぜひインディーズナイトまでお便りお願いします。私は本気です。本気でカーナビを作りたいです。目的地にたどり着かないカーナビというのをね。で、はい、やばい、もう3分しかないの。一番言いたいことがまだ終わってないの。じゃあ次行くね。あのね、これは結構ガチな夢。私さ、最近さ、レンタル何々屋さんってあるじゃないですか。で、私ってね、ごめん、一旦、じゃ、嘘なんだけど、ポンコツなのね。お仕事ってすっごい苦手なの。どの仕事も。今までついてきた仕事ね、本当に苦手、全部苦手で、全部接客業ではあるんだけど、接客業もやっぱり、何回も失敗してるのね。何回も失敗して、何回も間違えて、何回も怒られて、で、もう私に合う仕事って何って思ってたの、ずっと。で、と思った時にさ、あれ？私ってさ、人を笑わせることできるんじゃないって思ったの。でね、それって、本当に思い込みじゃないの。本当に笑わせられるの、私。本当に人を笑わせることに関してはすごく自信があって、しかも最近笑わせるマインドみたいなのがもうすんごい上がってるのね。だからどんな人でも楽しませられる自信があります。これはもう全世界に発信したい。だから、でもそれがそういう、でもね、違うの。そう言いたいことが、あ、やばい、2分で言うね。お笑い芸人になりたいわけじゃないの。お笑い芸人はさ、だってさ、例えばお笑い芸人を見る人っていうのはさ、笑いたくて来てるわけじゃないですか。笑いたいとか、もう、だってその、もともと笑わせてもらおうっていう、気持ちでお客様が来るじゃないですか。じゃなくて私は、その、今日笑いに行くぞって思ってるお客様を笑わせるんじゃなくて、その、なんていうの？お笑い芸人とは違う、やめてみたいな。あ、やめては違うか。なんか、本当に、心から笑っちゃうような、こと？お仕事、ネタとかじゃなくて、なんて言ったらいいのかな。笑わせたい、とにかく人。で、笑わせることができる。しかもそれが、お笑い芸人みたいな、本当になんか、人を楽しませたいっていうのは一緒なんだけど、ちょっと違うんだよね、お笑い芸人とは。仕事っていうよりかは、なんか、ただ、なんか人を笑わせてたいって思うから、なんかレンタルお笑い屋さんみたいなのがあったらいいなって思ったんです。でもさ、まだこの世界にレンタルお笑い屋さんってね、ないのよ多分ね。レンタル彼氏とかさ、彼女とかはね、最近いっぱい出てきてますよ、サブスクで。じゃあ次の時代はって言ったらさ、レンタル笑わせる屋さんじゃん。で、ただ、金銭面のこととかはすっごい難しいから、そのサポートについてほしい。後ろにね。お触りは禁止とか。で、だけど、笑わせたい。でも、本当にだから、その私の夢ね、この、まずカーナビ作りたいのと、レンタル笑わせる屋さんっていうのをやりたいから、笑わせてほしい方がいたら、ぜひご連絡お願いいたします。めっちゃ笑わせます。というわけで、他のほかほかトーク、こちらで終了となりますので、それではここで一曲お聴きください。トフメンタルでパンジーの花。
あなたの夢を見て目が覚めたさ、あなたのことを考え、恋は
聞きいただいたのは豆腐メンタルでパンジーの花でした。パンジーの花はとてもいい曲ですよ。はい、というわけで、さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂のほかですが、続いてはこのコーナー、ほかを黙らせろー、イエーイ。ね、一度も黙ったことないこのコーナー、またやってきましたよ。いろんな、いろいろなトークテーマをランダムに引いて、トークモンスターほかがどこまで喋れるかというコーナーです。どこまで喋れるかって言われたら、きっと本当にもう永遠に喋れるんだろうな。でちょっと一旦待ってほしいのが、そのね、さっきの続き一回聞いて、そのクレムルさんはさ、それなんか、それはただなんか天然なだけなんじゃないかって言われたんですけど、違いますと思います。天然なのではなく天才なのだと思ってて、だってそう、一つ言いたいのは、今ね、わざとみんなを笑わせようと思って考えてきたとかいうネタでもないの。本当にみんなをその騙してやろうみたいな気持ちで言った夢じゃないのよ。本当に、車のカーナビが作れるんだったら、本当に全力でふざけたカーナビ作りたいし、レンタル笑わせる屋さんも全力で笑わせられる自信があるし、で、そう、さっき言わせてたのが、今笑いたいマインドではない人を笑わせたいの。だから、待って、今全然笑うつもりじゃなかったっていうタイミングの人をどこまで笑わせられるかっていうことをしてたら、きっと私すっごいいい仕事になるんじゃないかと思って。だからでもね、怖いよね。だってそしたらさ、栗村さんひどいんだよ、なんか変な人だと思われるよって言って、でもさ、じゃあそこ待ってって、一旦変な人、その変な人の概念はどこから来てるのって思うじゃん。だとしたらお笑い芸人はみんな変だよって言ってることじゃんねって。というわけで、じゃあね、もうさ、もうこの話止まんないから、他を黙らせてみましょう。タンクモンスター行ってみましょう。え、ほらね、もうみんな思ってるじゃん、空はどうして青いの。毎日思ってる。毎日思ってるし、本当にこれ冗談抜きで、2ヶ月くらい前にマジで人に聞いたことがある。どうして空は青いのって。そしたらマジレスされた。なんか元素がこうでみたいな感じで言われたから、だからね、私毎回そういう時に言うのが、違うって言って、なぜ青になったの、青になるべきであったのかっていうのは誰が決めたのって言いたいの。その私が気になるのは、そのね、光の屈折がどうとか、その元素がこうやって重なるからこうとかではなくて、なぜ青じゃないといけなかったのか。だってピンクでもいいじゃん、黄色でもいいしさ、空じゃない色ってなんだ、もうさ、一日中レインボーなわけでもいいわけでしょ。なんでさ青なの、誰が決めたの青って、おかしいじゃんって話ですよ。それも概念の話だよねって。それはみんなの概念の話だよねって。それを変えようよって、世界を。世界を変えようよって。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。あ、こりゃ真面目な話だ。こんなね、ふざけた話かと思ったらさ、あなたが今まで生きてきた、なんだっけ、その大切だみたいな記憶は何ですかっていう質問なんですけど、大切なことはさ、いっぱい大切なことはさ、本当にあると思っててさ、私最近本当にさ、なんていうの、一日一日過ごすじゃん、年はもちろん取るから。だから毎日のようにさ、成長していく中で本当に毎回思うのが、言葉の大事さってマジで大事よ、本当に。でね、これだけだとさ伝わんないじゃん。うん、そうだよね、言葉大事だよね、で終わる話じゃないの。みんな待って、今ラジオを止めようと思ったそこのあなた、最後まで話を聞いて。言葉ってさ本当にすごいんだよ。だってさ、たった一言でさ武器にもなるわけ。私はいろんなさ言葉の武器にさ いっぱいパンチされたりしてるわけよ。ね、でパンチされることもあればさ、いやさ、みんな知ってるかな、あ、一回宣伝するね、私YouTube でアジアンカフージェネレーション様のブラックアウトの動画をね、カバーの動画載せてるんです。それがね、今すんごいバズってて、なんと2万3000回以上再生されてるのね。でしかも優しいコメントがすっごい多いの。誰もね、 あの本当にアンチいなくて、もうアンチ来たらマジで消そうと思ってんだけど、本当に誰一人なんか下手ですねとかキモいですねとかいうコメント一切来てなくて、みんなもうグレートみたいな、外国人の人多いんだけど、もうグッチョブグッチョブみたいなのすっごい多くて、だから言葉って本当にすごいよと思ってるから、みんなそのいくつになってもその言葉を学んだ方がいいと思うよ。言葉を学ぶっていうよりかは、その言葉の伝え方でどうやって人と向き合うかっていうのは、たとえその5歳の子供であっても40歳のおじさんであっても、40歳のおじさんの方が言葉の大切さ分かってない時もあるから、言葉はね、あの生きていく上で大事にした方がいいと思うっていう真面目なほかちゃんでした。イエイ。で黒歴史の話。黒歴史か。黒歴史って何？私黒い歴史あった？みんな逆に聞きたいんだけど、黒かったことなんてあるかな。黒い歴史だとは思ったことないんだよな。でも黒歴史っていうのはあれですよね、大体みんなが思うのはなんか中二病だった時期とかそういうことですよね、大体聞くのって。中二病だとしたら多分きっと今も中二病だと思うしだとしたら今も黒歴史続いてるってこと？おかしくない？あ、わかった。じゃあ黒歴史だとって言ったとしたら、あの私あのね、本当に大人になってからやっと分かったけど、押しすぎるとダメなこともあるって。それってでも私黒歴史かも。押しすぎて失敗したこといっぱいあるからね。そう、物理的にじゃないよ、あの気持ちの話ね本当にさ、それも恋の話になっちゃうけど、なんか好きな人に好きすぎてなんかすごいいっぱい好き好き好き好き伝えると、なんかあのやめてってなるのよ、大体みんな。なんでみたいな、好きなのにって思うんだけど、なんかそれがね、なんか今思えば黒歴史かも。もうだいぶ暴走してたもん。暴走してたか、いやでも単純に好きだっただけだったんだけどな。好きな気持ちを黒歴史だと思うの？だとしたらもうあなたとはお付き合いできません。じゃあ次の分類に行きたいと思います。セブンイレブンで最も好きな商品。そんなこと、どんな、セブンイレブンか。私コンビニ大好き。コンビニ大好きだし、おふざけなしで言うと、セブンイレブンのカフェラテが大好きです。あのね、あの氷が入ってるやつ。あのちゃんと高い方の。あの、チルド飲料のとこじゃなくて、ちゃんとマシーンで入れるやつ、マシーンで入れるやつね。で、あとは、もうスイーツ系だよね。スイーツ系見ちゃうよね。でも、セブン、あ、そしたらセブンを敵に回しちゃうか。セブンは、あ、でも私、セブンは、セブンはね、カフェラテも好きだけど、セブン行くとなんかピザマンとか食べちゃうかも。なんかね、セブンのピザマンってチーズいっぱい入ってるのよ。チーズ私好きだから、あの、セブンイレブンはピザマンがおすすめ。で、ローソンはカフェラテがおすすめ。なぜかって言ったら、ローソンはね、あの、ミルクが多いの。セブンイレブンより。で、いや、教えてあげる。セブンイレブンはね、豆に凝ってるのよ。だから、セブンイレブンはちょっと大人の味。だから、大人の味というか、ちょっと味濃いめなの。あの、豆の味が。だから、その、目を覚ましたい。パッと覚ましたいよとか、もうキリリッとしたいよって人は、セブンの、カフェラテがおすすめ。でもちょっと甘い気分になりたいときはローソンのカフェラテがおすすめ。でファミマのカフェラテは氷がすごく多い。うん、じゃあ次行ってみましょう。あいうえお作文を作ってみよう。私の得意なやつだ。あー、いいことないかな。ダメだこりゃ。あいうえお作文、人生ってことですか？あいうえお作文を作ってみようっていうのは、その人生、人生の話ですか？ね、何言ってるか分かんないでしょ。ね、やっぱ一本しかない。もう行きましょう行きましょう。なあと思った話。こいつぶっ飛んでるやつはさ、いっぱいいるよね。あ、でも、じゃあ、面白いぶっ飛んでる人の話してあげるよ。ごめん、これは、個人情報になっちゃうから、 K さんっていう名前にしとくね。本当に面白い友達がいて、 K ちゃん女の子なんだけど、見た目すっごい可愛いのね。見た目すっごい可愛いし、お仕事もなんだっけ、すっごいなんか頭良さそうな名前の SE か、 SE っていうお仕事だから、もう絶対もうバリキャリじゃん、 OL の。なんだけどね、すんごい頭おかしいの本当に。どんなところがって言ったら、なんかね、私が毎回笑っちゃうのが、綾瀬、あ、待って、19秒しかない。さ、夜遊びの綾瀬いるじゃん。綾瀬さ、ごめん、綾瀬さんとか言っちゃった。綾瀬さんさ、終電はもうないよって歌あるじゃん。そしたらさ、なんかふとした瞬間にツイッターでさ、最近綾瀬終電前に帰れて嬉しそうってツイートしてて、もう爆笑しちゃったよね。マジで頭ぶっ飛んでると思います。というわけで、まだまだ語りたいですが、お時間ですので終わりたいと思います。このコーナーで語ってほしいことがあれば、公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームまでお送りください。それではここで一曲お聴きください。トーフメンタルほかで PS。
外は朝から快晴で、綺麗な空が広がってます。今日も何も言えないまま、時は過ぎてゆくけれど、こんな休みの日には君は何をしてるのかな。ほんの些細なことでも全部知りたくなって、君の言葉が胸をさらうよ。そっと膨らんでく思いは、思いを溶かして触れたらそっと消えてしまう。思いだけが溢れちゃいそうで、君だけに気づいてほしくて、君からの言葉が欲しくて。震える指でメールを打つ、繋がる理由が欲しくて、うまくは言えない私だけど、少しでも伝わればいいなって。
お聞きいただいたのはトーフメンタルほかで PS でした。さてここからは私の弾き語りをお楽しみいただきます。お楽しみいただきます、お楽しみください。ほかのその他のことピンポピンポピンポピンポーン、パーン。はい、今回はですね、今回は、尊敬するアーティストさんのまたカバー曲を披露カバーさせていただきたいと思います。ありがたいことにね、ご本人様からまた優しいご承諾をいただいたので、心を込めて歌いたいと思います。で、すごく大好きな音なので、もう頑張って歌います。いつかのネモフィラさんの正解もない部屋でっていうかと歌です。お願いします。
朝が来るまで僕は部屋の中、冷たい夜風を君としのぐしのぐ。嘘さえ
距離で君は何を考えてる。うつむきながら寝ないてるの。そんなこと言わないでよ、そんなこと言わないでよ。どうしたらいいのかわからなくなるでしょう。ネモフィラさんで、正解もない部屋でした。本当にね、この歌、この歌というか、何から言ったらいいんですか。まずいつかのネモフィラさん超歌うまいんです。まあ何から言ったらいいんだ。本当ね、すんごい素敵なアーティストさんで、もともとね多分知ってる人は多いと思うんですけど、最悪な少年っていうバンドがいたんです、かつてね。でその歌も元々すっごい好きで、でそのバンドが解散されて、そこからいつかのネモフィラさんに新しくバンと出たんですけど、どの曲も本当に好きで、5分で語りますね。もう最初に聞いたのがね、そのブルーアワーっていう曲だったんですけど、本当にね、私あの曲聞いて何回泣いたことかっていう歌で、とか、あと、なんだろう、なんか女性の、なんかなんていう、それ私もさ、毎回言ってるじゃん、切ないの大好きだよって。それでね、私が好きなのが、マーガレットっていう曲とか、あと、逆にねっていう曲があるんですけど、それが女性の目線で書かれてる曲になってるんですけど、口調がね。それが、なんか、あーってなるような、なんか本当に、なんか、素直に、素直、 でもなんか本当になんか大人の女性を歌ったような、大人の女性の言葉では何とも言い表せない、もうどうしようもない愛しい気持ちみたいなっていうなのかな、本当すいません勝手に解釈してます。でそのなんだろう、なんか背中を押すよとか君に元気をあげるよっていうバンドではないかなと思ってて、私はなんかどちらかというとなんか私すっごい思うのがね、最近やっぱり大人になっていくにつれて気持ちをそもそも表現することってすっごいだんだん難しくなってくる上に、ネガティブな感情を言葉にするのってすっごい勇気がいることなんですねと思ってて、多分そうなの、みんなもそんなはずなの。とか楽しい時楽しいっていうことは割とできるんだけど、今悲しいよとか今ね本当にどうしようもなく苦しいんだよねっていうのって絶対言えないと思うの。絶対もうそんな言い切れないとは思うけど、そういうのをさ私全然得意に言えるよっていう人って本当に少ないと思うのね。でだってさ、その今すごい心が痛いんだよとか苦しいんだよっていうのってやっぱり言葉にするとさ、そのやっぱり伝えた方にもさ、なんだどう受け取られるかなとかも考えちゃうしね、なんて言うんだろうね、その言いにくくなってくるじゃないですか、大人になってくるにつれて、そのそういうなんか本当なんか切、それこそ切ないというか痛い、苦しくて痛いっていう気持ちってあんまり素直に言える環境って今の現代ではないと思ってて、でなんかその痛いんだよねっていうのを言葉にしてくれてるのがこのいつかのネモフィラさんの歌のイメージが私にはあって、なんかそれこそ私言葉をすごく大事にするっていうのはもうどの回でもいっぱい言ってるんですけど、そのすんごい歌詞がもう本当に言葉を大、それもそれこそもうすいません、これも勝手に私が考えてます、もう言葉をすごく大事にしてるんだろうなっていう、もうなんていうの、人柄っていうなのかな、もう出てると思うし、なんかそれでその悲しい言葉をいかにどうやってどのメロディーで伝えたら一番伝わるかっていうのもその一番ピンポイントなところで伝えてきてくれるんですね。だからあーこれこれみたいな、大人になって言葉に出せてないこの感情をこのメロディーにしてくれたんだみたいなのがあると思ってて、すいませんね本当に語彙力がないですね、え本当に。それでね、どの曲も本当にすごい歌詞だと思ってるんですけど、私が今歌った歌ですっごい好きな歌詞があってね、最後のサビで幸せになり何が悪いの、なぜそんなに怒っているのからの、手一線守らなかったのは君が特別だったからさ、この歌詞マジですごいと思ってて、もうさいろんな解釈ができるよね。私はもう勝手な解釈をいろいろしてるんだけど、停止線を守らなかったのは君が特別だったからさってさ、それって中途半端な相手には絶対言えない言葉だと思ってるの私は。てか私だったら言えないのね。だから大切だからこそ守らなかった、その停止線ねえと、まあ切なくなる本当に。そのね、なんかその停止線っていうのはさ、いろんな人にいろんな人の捉え方にできるけど、捉え方があると思うんですけど、まあ、私もあえてここでは言いません、自分の思う停止線っていうのは。ただ停止線を守らなかったのは君が特別だったからっていうのに、この歌はもう何もかもが詰まってると私は考えてて、なのでもうこの曲のね、もう何から何まで、どのメロディーをとってもいいんですけど、最後にこの言葉を持ってきたことの理由を教えてほしいです。もう本当にもうなんでこんなにこんな素敵な曲の作り方をできる人、言葉の伝え方をできる人本当に素敵だと思ってるので、もうね本当に私も勉強になります。だって多分私がもしね、例えばこの曲を作ったとして、この曲ね、失礼ながら私が作った曲だとしたら、その停止線の歌詞を一番大事にしたいから最後に持ってこようと思ったら、いろんなさ考えを巡らせなきゃいけないじゃん、それまでの過程とか、それをさ最後にしっかり持ってきてくれるところにもう感動を が止まりません。というわけで、私の推し曲でした。他にもね、本当にたくさんいい曲あるので、皆さん一緒に共有しましょう。いいよねって言いたいです。というわけで、その他のことでした。カバーさせていただいて本当にありがとうございました。このコーナーでは、リスナーの皆様からの私に弾き語りしてほしい曲も募集しております。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームまでお送りください。本当にありがとうございます。それではここで1曲おきいや、あーもうやだ。それではここで1曲お聴きください。ほかで星降る夜に。
冗談が好きでジョークが好きで人を笑わせるのが好きなあなた、動物が好きで家の中はジャングル、雲は友達って言ってた。
ときめきエブリデイ。時刻は21時30分を回ろうとしています。豆腐メンタルほかがお送りしております。ときめきエブリデイ。ここで交通情報と天気予報をお送りします。日本道路交通情報センターの坂部さん。はい、この時間の道路の混み情報をお伝えします。まず高速道路の状況ですが、中国地方の高速道路は山陽道、中国道ともに順調に流れています。しまなみ海道では高速バスと軽乗用車、トラックを含む3台の事故がありました。このため川崎インターを先頭に上りが31キロの渋滞です。付近では現場の警察官の指示に従ってください。続いて一般道路の状況です。国道2号線は福山市の先頭に上りが81キロ、三原市では事故のため、上下線ともに67キロの渋滞が続いています。31号線は中心部で上りが断続的に渋滞が続いております。東北道、そうです、木更津ジャンクション、82キロの渋滞です。久喜白岡ジャンクション、東北道上り、東北道下りともに渋滞しています。そこから鶴ヶ島ジャンクション、関越道上り、関越道下りともに順調に動いております。それでは、明日のお天気をお伝えいたします。まずは天気図です。明日は北日本から西日本まで全ての地域において大きな雨雲が近づいております。気象庁の予想天気図ではかなりの洪水が 予測されますので、西から低気圧が近づく見込みです。高気圧に覆われるでしょう。明日の予報です。明日は、太平洋側、本州、東北、東日本、西日本、どうぞこの辺では、突発的な雨や雷に注意していただきたいと思います。北海道、東北では海が荒れます。なぜなら起こっているからです。海に何か、海への悪口はやめましょう。海は広いですから。関東甲信、東海、静岡、北陸、新潟、近畿、大阪、中国、鳥取、広島、岡山、火山や洪水、台風、たくさんいろんなことがあります。暖かい一日かと思いきや、ちょっと寒いなって、心が寒いなって思う時もあるかもしれません。ただ実際に寒いのは心だけなので、実際の気温は28度くらいです。なので、衣類の調整をですね、しやすいように分厚めのもこもこのやつとか着るといいと思います。夜は強い雨に注意しましょう。一応傘は持っておいた方がいいかもしれません。ただ雨が降らない可能性ももちろんありますので、一応、ご自身の判断にで皆様ご無事にお過ごしください。ただ、もし少しでも雨が降ったな、台風が来そうだな、そんな気持ちになった時に川に近づくのはやめましょう。それでは今月の皆様の星座占いに入りたいと思います。今月はですね、1年の終わりに近づいております。皆様ですね、たくさんの星の元の光が見えています。3月から4月に生まれたお羊座のあなた、そうですね、夜がちょっと怖いかもしれませんね。そんな時のためにインディーズナイトがあるんです。なぜなら毎週火曜日もやってるんですから。毎週火曜日怖くなった時、夜21時から22時まで皆様の恐怖を取り除いてあげましょう。4月から5月に生まれた牡牛座のあなた、お誕生日おめでとうございます。5月から6月に生まれた双子座のあなた、本当に自分は双子なんじゃないかと、一人っ子ではなく生き別れた兄弟がいるのではないかと、そんな心配をしているのではないでしょうか。そんな気持ちもよくわかります。ただ人生において一人ではありません。そうです、皆命がつながっているのでほぼ双子と言えるでしょう。6月から7月に生まれた蟹座のあなた、私はカニが好きなのでカニが食べたいです。今くら寿司の方でカニのフェアがやっていると私は拝見いたしました。ぜひ一緒にお寿司を食べに行ってくれる方募集しています。7月から8月に生まれた獅子座のほかちゃん、お誕生日おめでとうございます。そうですね、ほかちゃん今どんな気持ちなのかな。でもほかちゃんはこの間の情報によりますと、んぽちゃむのクレーンゲームが1000円で、んぽちゃむのが2台取れました。そしてさらに、ほぼ1000円でおぱんちゅうさぎの新しく出たリュックがクレーンゲームで見事当たりました。とてもいいことがあったようですね。そして情熱的な恋にも恵まれるでしょう。駆け引きはダメです。メールじゃないです、 LINE ですね。今の時代は LINE はしっかり返しましょう。駆け引きなんてダメです。男だとか女だとかそんなのは関係ありません。あ、もういっぱい行きます。乙女座のあなた、乙女座のあなたはとても乙女です。心は乙女だぞって。乙女は正義ですから。乙女は可愛いです。乙女で可愛くないことなんてないですから、ぜひ乙女ですと皆さんに言ってみましょう。9月から10月生まれの天秤座のあなた、人生のすごい分かれ道になるかもしれません。天秤座だけにいろんなものを天秤にかけて、何が本当に大切なのか、何が自分にとって必要なのか、ちゃんと考えましょう。 自分の気持ちをおざなりにしてはいけません。しっかり自分の気持ちと向き合って、いらないものは捨てる、断捨離しましょう。サソリ座のあなた、とてもいい調子です。11月から12月に生まれたいて座のあなた、好きな人の心を射止めましょう。いて座だけに。12月から1月に生まれたヤギ座のあなた、とてもいいことがあるかもしれないし、ないかもしれません。ちょっと頑張ってみてください。1月から2月に生まれた水瓶座の私のお母さん、先月は私へのマッサージありがとうございました。引き続きマッサージをしていただきますと、またコーヒーが当たるかもしれません。Dポイントも当たるかもしれません。ただ当たらないかもしれません。優しさは大事ですから、常に優しさを持ってほかちゃんに接することが大事かなと思います。2月から3月に生まれた魚座のあなた、魚のトラブルに気をつけてください。特に鮭が高いです。今の時期は鮭、魚は大体高いです。高いですけど、体のために魚は食べた方がいいです。本当にあなたは魚食べてますか？一人暮らしですよね。魚一人暮らしだから食べないよなんて人多いですよね。そんなのは言い訳になりません。魚をしっかり食べましょう。すべての十二星座の皆様にいいことがありますように。ときめきほかから、ときめきメモリアルほかから、皆様に幸せが訪れるように祈っております。以上、1ヶ月の星座占いでした。 ました。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。またリスナーの皆様からは、番組へのお便りも募集しています。公式サイトお便りフォームから簡単に送れますので、ぜひ番組へのご参加お願いします。ほっかちゃんへの励みの言葉などですね、とっても嬉しいので、ぜひね来ていただけたらもうファンさします。今指でハートを作っています。見えていますか皆さん。はい、というわけで、はいね、今日も楽しかったねって言ってやりたいわけで、最後にね本当に言いたいことがあるの。これだけはどうしても言いたい。私ね、今まで、ね、接客業で働いてきたっていうのはもうさっき公表しちゃいました、思わず。で、接客業ってね、皆様本当疑問に思ったことないかな。ポイントカードはお持ちですか。この言葉に対して皆様どうお考えですか。私はですね、この言葉を聞くたびに、ポイントカードお持ちではないですか。お持ちではねえだろう。ポイントカードはカードだからお持ちではねえだろといつも思っちゃうんです。さあどうしよう。で、自分も聞くんです。あのお客様、ポイントカードはお持ちですか。お持ちではねえだろってポイントカードはお持ちではねえっていうのを常に思いながら、お仕事をしています。本当にこれすっごいもうずっと疑問に思ってて、高校生の頃もさ、バイトしてた時からさ、大体あるじゃんポイントカードって。ポイントカードお持ちですかって聞くんですけど、ポイントカードはお持ちじゃないよって、お持ちじゃないよって言ってやりたいわけ。これが今日は言いたかった。ポイントカードはお持ちじゃないです。ポイントカードはカードですから。じゃあなんて言ったらいいの。ポイントカード持ってますかならいいですけど、なんで持ってますかだとダメなんでしょうね。というわけで皆様ね、ポイントカードはお持ちですか。はい、それではお別れの時間です。私とはまた来月第4週目にお会いしましょう。絶対会おうね。そして今夜の夢の中のお相手も私だ。はっはっは。今夜のお相手はトーンメンタルのほかでした。皆様いい夢を見てくださいね。グッドナイト、おやすみ。